花椒さん、
はいはいはい、
今日も外ですよ。
レンチャンでございます楽しいな、ねえ、ね、
目が泳いでますよ。
いやいやいやいやいや、もう外で撮るしかないという状況の中でさらに雨降ってきたっていうですね、
まあでもね、冬が終わって春になって、はい、まあ、外で撮れるっていうのはいいことですね。
いいことでございます、はい、
本当は桜の木の下で今日撮ろうと思ってたんですけども、いい場所もあったんですが、はいはい、雨にたたられる、
はいはい、もう全然雨よけにもならない桜
はい、そんなたたられた花椒さんのタイトルコール、
うん、さよなら花椒
の毒が、ちょっと待って、
向こう向いたらダメだからあなた、
いや言いますよ言いますよ、
三遊亭花椒の毒楽危機一発。
悪夢から食べたみたいな感じだ
った。さあ、そういうことで、
はい、
今回、助監督が来ております。
はい、はい、関根です。どうも。
はい、はい、よろしくお願いいたします。
今夜のステーキは、うん、もうラジオで、はい、喋ってた話です。
今日のネタね。今日お送りするネタ。
はい、今フライングでタイトル言ってしまいましたね。
そうですね。
はい。
まあ、一応ね、またそのラジオで一回喋った部分に関してもちょっと後でサブエピソードとして、はい、聞きたいなと思います。
はい。はい、改めてタイトルを、
もうバレてるぞ、荒野のステーキ。
ということでね、新ネタ79本目でございますけども、皆さん機嫌はいいですか、大丈夫ですかね、いい顔してますよ皆さんね。先日、まあ、名古屋公演やってきまして、でこの名古屋公演が終わって久しぶりにちょっと実家に帰ったんですけどもね、お墓参りに行ってきたんですけども、僕の親戚というのはですね、こう昔からお墓参りに行った帰りは、レストランに行くというのがありまして、でこの僕の地元というのは兵庫県の神戸市、鈴蘭台というですね、町なんですけども、この鈴蘭台の町にもう昔僕は子供の頃必ずこの親戚同士で、こうお墓参りの帰りなんて言ってたのは今鶴というレストランがありまして、まあこの今鶴というレストランも和洋中いろいろ何でも揃ってるんですけども、このとにかくですね、鈴蘭台の人間はもう今鶴が大好き、今鶴行こうって言っただけでうわーっとテンションが上がるんです。今鶴に行くことがもうなんかですね、このステータスといいますか、だからみんな今鶴、何かあった時、たくさん人が集まる時は今鶴、お祝い事でも何でも今鶴に集まるんです。ところがこの今鶴ね、こんなに需要があったんですけども、ある時ちょっとまあ経営者のいろいろ問題があったんでしょうか、突然潰れてしまいまして、困りましたよ。この時この鈴蘭台の住民はね、おいおいおい、このあとどうするんだ、墓参りのあとどこに行けばいいんだと、こうみんな困った、どこのレストランに行けばいいんだろうと、そんな時にさっそうと現れたのがですね、ステーキレストランビッグシェフという、このビッグシェフなんですけども、東京にもビッグシェフというのは何店舗かありますが、見たことある人もいるかもしれません。このビッグシェフというのはですね、東京にあるのとは、鈴蘭台とは別なんですね。この鈴蘭台の、まあ、正式には神戸市の山田町というところにありますステーキハウス、ビッグシェフなんです。全くの別物なんです。ね。とにかく目の前でこうステーキをビャーッと焼いてくれてね、もうすごい高級志向のとこ。でもこのリーズナブル。ランチのステーキコースは2000円とかっていうことで、まあ、親戚とかいっぱい人が集まりやすい、で予約もすごくね、もういっぱいなんですけども、これをですね、できた時によし行こうってことで、みんなテンションが上がったわけです。ホームページ見たらいいですよ、もうビッグシェフのホームページバッてられたらもう動画が出てきてね、あの何なんですか、くるくる回る胡椒の入れ物をパラパラパラパラパラパラパラパラパラと、すっごい長いんですよね、ね、でまたあのワインをまたくるくるくるくるくる バシャーってやったらもう炎がブババババーっともうね、もうファイヤーっていう状況ですね。でまたビッグシェフでね、この特筆すべきはピストルを出すんですよ。突然シェフが、で頭になんか長い白い帽子かぶったシェフがひゃーっとピストル出して、あ、何をするんだと思ったらピストルからオイルみたいなのがピピピピピピって出てくるんですよ。このオイルでまた料理が美味しくなる。でさらにまたシャシャシャシャシャとまたいろんな調味料をかぶし、これが動画で出てくるんですが、見てるだけでもう気持ちいいですよ、ね、しかもなかなかこのなんかシュッとした男がやってるんですね、もうまるでこの西部劇のようなこの動画、ちょっと腹が立つんですけども、この動画なんです。これを見てですね、ああビッグシェフ行きたい行きたい行きたいって思いが募る。でいよいよじゃあ行こうかなという時が来たんですが、ちょうど僕その時に実家に帰るタイミングがなかったんですね。ああ残念だなと思ってると、うちの母親からビッグシェフ行ったよとこうメールが来るわけですね。社メールが来るんです。もういろんな写真が来るんです。もう肉の写真からもうコックがくるくるやってるね、ピストルくるくるやってる写真とかいっぱい来るんですけどもね、こんなん見たらますます行きたくなるなと思って、じゃあ次帰省した時必ず行こうと思った。ところがもう縁がないというのはこういうことですね。もうその後2回3回4回5回親戚同士が集まってお墓参り行ってビッグシェフ行こうやという時にどうしても神戸に帰省できない。おいおい、どんどんどんどん僕のこのビッグシェフへの思いは日々募っていくわけですね。どうしてもビッグシェフに俺は行きたいんだと。でそんな時にですね、もうビッグシェフにこの先しばらく絶対に行けなくなるという状況が来たんです。それが何かと言いますと、落語に入門したんです。落語に入門すると前座修行が4年ぐらいありますから、実家に帰れない、4年間実家に帰れないということは、俺はこの先4年間ビッグシェフには行けないという。これは悲しいじゃありませんか。もう動画を見て我慢するのももう苦痛になってきた。ああ、そうだ、なんとか無理やり4年行けないんであれば、無理やりこのもう1日2日ですね、時間を見つけたんです。夏、僕は2009年の夏にですね、バッと弾丸、もうね、実家日帰りバッと帰る、よしこの日ビッグシェフだと思った。しかしこの日にこの予約がいっぱいでもう入れないという、やっぱりあらかじめ予約しといた方が良かったんじゃないのかと。そして僕はもう、ああこの先4年間行けないんだと、そう思って東京に帰ってからもういろいろメールが来るんですね。ビッグシェフではおなじみのこのお誕生日とかだともうパフォーマンスで盛り上げてくれるんです。その時のこの親戚一同がね、すっごいこの三角の帽子みたいなのかぶってね、すごいはしゃいでるんです。ぐわーっと動画とかうっとうしいですよ。親戚のピャピャピャピャピャってチャチャチャみたいなやつです。うわーっとこういうのが送られてくるんですね。くそー、お前らだけで楽しみやがって、俺はもう4年も行けないんだぞ、くそーと、まるでこの牢獄の中にいるようなもう感じです。塀の外にはビッグシェフ、ビッグシェフに行きたいなと思っていた。しかし突然それは起こってしまった。なんと僕はビッグシェフに急に行けるタイミングができてしまったんです。何か教えましょう。4年間行けないと思っていた波紋です。落語の前座を波紋になってしまいました。僕は波紋になってしばらくすると、もちろん今の一門の三遊亭円上のところには戻りましたが、その波紋になった瞬間はもうしばらく完全にフリーです。僕は思いました。くそー、なんで俺が波紋に、そうじゃない、これでいつでもビッグシェフに行けるぞ、いつでもビッグシェフに行けるじゃないか、やった、俺はビッグシェフに行けると、もう自分の中で盛り上がる。そして親に電話した。ちょっと今度帰省するけどな、ビッグシェフ予約しといて。うちの母親は待ってましたって言った。もう何年も行けなかったから待ってましたと。もう前座で講座に出てくるときに言われたこともないです。電話待ってましたビッグシェフ。でもすぐ実家に帰って、で親戚一同集めて何月何日に行きましょうと日取りも全部決まって完璧な状況を整った。さあいよいよ明日ビッグシェフお昼1時に行こうよという、前日からワクワクして寝れません。もうビッグシェフの動画をまた見たりとか、ちょっとビッグシェフな気分を味わうために一回吉野家で鳴らしとこうかなとか、 いろんなことを考えるんです。頭の中は肉汁でいっぱいなんです。いよいよ当日朝を迎えました。朝目が覚めた。この日がやってきたか。俺が破門になったのはこの日のためだったんだ。よかった。よくないぞ。よくないけどよかった。ビッグジェフにやっと行けるんだな。目が覚めて僕はトイレに立ち、ふっと外を見たんです。すると、おや、天気予報では何にも言ってなかった。ちょっと雨が降り始めてる。しとしとしとしとと雨が降ってる。ああまあいいか、ビッグジェフデビューの日に雨というのはちょっと嫌ですが、まあこれも粋な演出じゃないのかなと思いながら、僕は肉汁でいっぱいの頭でずっと、あ、これは朝食も食べないでおこうかと、もういろいろとにかく準備万端だったんです。11時頃、親戚が何人かポツポツと家に集まり始めてました。しかしこの時点で随分と雨が強くなっている。風も強いんです。ダンダンダン、ガラス戸に打ちつけるこの風。しかも尼崎からやってくる一人の親戚の女の人、車でやってくるんですが遅れているというんです。渋滞じゃない、あまりに雨が降ってこの道がもう渡りづらいと。でなんかワイパーしてももう雨がひどくて前に進みづらいって言うんです。で遅れてガチャッと入って、ああやってきたかって、もうずぶ濡れなんですよ。え、車に乗ってたのにもうなんでずぶ濡れなのって、車から降りてもうこの僕の実家に来るこのもう1分ぐらい歩くだけで濡れるって、それぐらい雨が強くなってるって、おいおいこれいけないんじゃないのかなってだんだん思ってきた。するともっとこう追い打ちをかけるような出来事が起こったんです。今日絶対行けると思っていたのに、パッとテレビニュース速報入った。台風が来てる。マジかと。やっと行けるという日がいたのに、今台風が来てますよ。それでこんなに天気が悪いんだ。いや台風ごときに負けないぞ。絶対ビッグジェフに行くぞ。うおーと親戚一同、とにかく僕のデビューの日です。うわあ。もう盛り上がっている。しかし雨はどんどん強くなる一方です。これはとにかく今すぐ出るのは危険じゃないのか。1時から予約してますが、すぐ出るのは危ないと思い、とりあえず親戚同士で話し合ったんです。時間をずらそう。母親がビッグシェフに電話をします。
あ、もしもし。
すいません、1時から予約してる原田です。はいはいはい、そうなんです。
台風でしょ。
いやーもうちょっと時間ずらしていくことできます？2時とか3時とかで、3時ぐらいでいいですか？すいません。
電話の向こうのビッグシェフの店員の声聞こえてくるわけです。
ああ、そうですか、はい、はあ、どうもどうも。
ああいうお店というのは予約の時間ずらされるとすごい迷惑なんです。そんなずらされてもう店側もじゃあお前たち腹だけのために待機しなきゃいけないじゃないかと。そんな風に時間をずらしたんですが、やっぱり雨は強くなる一方。すると親戚の女の人が言ったんです。車ちゃんと外走れるかどうか一回試しに走ってくるわ。試しに走らなきゃいけないぐらい雨が降ってる。女の人は外に出て車に乗って5分ぐらい走ってきたらしいんです。戻ってきたその姿はびちゃびちゃです。どうしたのか。もう車に乗るまでにもう濡れ、そしてまた車から降りて濡れ、最終的には全然ワイパーが効かへんねん、もう何にも見えへんわ、こんなん絶対事故るわと言った。事故るわという言葉、これはすごいインパクトです。もうこの一言で原田家の状況が一変するんです。え、何、行ったら死ぬの。命を懸けてまでビッグシェフに行く意味があるんだろうか。え、しかし、しかし、うちの母親は優しいです。でもこれ、僕を指さして。この子は、ようやく行けねえで、これでこの子行かれへんかったら、あまりにかわいそうやわ。親戚の女の人はびしゃびしゃになりながら、だけどね、これ、事故起こったら、死んだらどうするんですか？死んでもいい！ダメだ！ダメだ！冷静になってくれ、私の母親。そして僕は、いやいや、おかん！あのね、ビッグシェフはいつでもあるから、 今日はたまたまこういう不幸が重なっただけで、またどっかで俺帰ってくるし、でもせっかくあんた来たやで、次いつ行けるかわからへんやないの、今日行っとかんと。おかん、俺はもう破門になったんや、いつでも空いてるで。わかった、そしたらあんたな、私ビッグシェフに断りの電話するで。断りの、いいよ、電話していいよ。親戚一同がようやくこのビッグシェフ問題に終止符を打つ時がやってきたって、もうびちゃびちゃに濡れた女の人は、はよ決めや、はよ決めやというか、そしていよいよ母親がビッグシェフに電話したんです。すんません、さっきの原田です、いけません、はい、申し訳ない、もうそうなんです、はい、台風でごめんなさいね、本当にものすごい楽しみにしてたんです、ごめんなさい。その瞬間、ビッグシェフの店員の声が後ろからすっと聞こえてくるんです。あ、ありがとうございます、ありがとうございます。むちゃくちゃ喜んでる、むちゃくちゃ喜んでる。もう原田家のためにこいつらもう店を開けなきゃいけなかったんでしょうか、ものすごい喜んでるビッグシェフの店員。そして僕は、結局今回も行けなかったのか、どういうことなんだろう。僕はもう冷静に考えました。ここまで来たら僕は永遠に行けないんじゃないのか、一生行くことができない、もしもし僕がビッグシェフに行く日がやってきたら、それは命日です。もう死ぬとしか思いません。もしその時僕が、あ、やっとビッグシェフに行けるんだ、行くで、あんた行くで、やったーとビッグシェフの前に着いた瞬間に車が中にドーンと離れて死んでしまうんです。そして、あー、あんたーと言って僕のこの骨を拾って、そして僕の骨の入った壺と僕の遺影を持って、うちの親戚一同がビッグシェフに行くんじゃないでしょうか。そしてビッグシェフのテーブルに僕の遺影とこの骨壺を置いて、あんた悔しかったな、そんな景色がパッと頭の中に出てくる。ビッグシェフのオーナーの和田さんも、僕がダビに伏され、この火葬場の棺桶で出荷される直前に、さぞかし悔しかったでしょうね、これ天国でお食べになってくださいと、焼きたてのステーキを入れて遺体と一緒にまた焼く。もうこんだけ焼いたらカチカチですよ、このステーキ。僕は天国でしかビッグシェフをこの先食べることができないんだ、ああ、俺の生きてる間にこの夢は叶わないんだ、ああ、ああ、あんた何言ってるの、明日ビッグシェフ行くで。おかん、何何言ってんの、明日ビッグシェフ行くで、もう予約も入れといやしな、え、明日のしかも天気は晴れやってヤフーニュースで言うとったわ、え、明日おかん俺ビッグシェフ一緒に行けるの。なんと2017年3月19日先日ドキュメンタリー落語の名古屋公演を終え、神戸に帰省し、玄関に入った瞬間に言われたんです。え、明日ビッグシェフ行くことになってんの、そやで、あんた念願のビッグシェフやない、やったやった。そしてついに2017年3月20日のお昼、僕は親戚一同とビッグシェフに入ることになったんです。そのビッグシェフはもうとてつもなく巨大な宮殿のように見えました。ここか、これが今まで夢にまで見ていたビッグシェフか、もう10年ぐらい俺はここに来た来た来たくてしょうがなかったんだ、これが本物のビッグシェフか。僕はスキップを踏みたい気分でこのビッグシェフに向かって楽しそうに歩いていきました。するとうちの母親が、あんたちょっと止まって。何と言うと、母親が、あんた後ろ姿楽しそうやから写メで撮っとくわ、ほんま、ほんならもうちょっと楽しそうにするわ、ピャンシャンシャンシャン。おかんが写メでバシャリバシャリバシャリバシャリと何度も撮ってくれた僕がビッグシェフに入る直前の後ろ姿、そして僕は写真の終わる音を聞き終え、ビッグシェフの入り口のガラスの扉、手をかけました。皆さん入っていいですか。いよいよビッグシェフに入る瞬間がやってきました。ここまで来てまさか帰るわけにはいきませんよ。さあビッグシェフに入りますよ。ようやくガチャッと入ったそのビッグシェフは、もう入った瞬間まるでアメリカの西部劇のようなこの光景。そこでテーブルに着くと、予約していたからもう専属のコックさんが来て目の前で焼いてくれるんです。まさに動画で見たあの同じ人です。 渋い渋い西部劇のようなその動きを目の前で見せてくれるんです。若いそのコックさんはローハイドのイーストウッドみたいな感じなんです。このローハイドは目の前でじゃあ焼きますよ、最初は出ましたあのむちゃくちゃ長い胡椒、くるくるくるくるくる、さっさっさ、まるでブルースリーのようではありませんか。そして次はあのワイン、ダッダッダッブオーッと目の前であの炎を見る、あーバックドラフトそして最後はこのピストルが出てきました。ピュッピュッピュッピュッピュッピュッピュッピュッとオイルが出るんです。だらしない感じで出てくるオイル、それがババババッとステーキにかかるとジュジュジュジュジュッとステーキがいい音を立てる。そして最後は小さなレモンをローハイドがジューッと絞るんです。うわーなんて美味しそうなんだと思った次の瞬間、その絞り終えたレモンの皮をポーンと天井まで投げた。え、なんで投げたんだと思ったら長いこの白い帽子の上のところにピュッとキャッチする。ちょっとムカつくけどいい、かっこいいぜローハイド。親戚同士で拍手が起こり、そして念願のそのステーキを食べることになりました。もうそのステーキを一口食べた瞬間にこれだったんだ、この肉汁に出会いたかったんだ。10年越しですからとてつもなく美味しく感じるんです。すると奥の方のテーブルの別の家族がやたら盛り上がってるんです。ハッピーバースデートゥーユー。なんとこのビッグシェフではあの何かの記念日の時には盛り上げてくれるんです。三角の帽子をかぶしてくれるんです。その瞬間ローハイドが僕ら親戚に言いました。え、あちらお誕生日で盛り上がってますけどね、何度か来てらっしゃいますよね、今日はあれですか、誰か親戚のお誕生日でもないんですか、何かの記念日じゃないんですか、何か記念日があればパフォーマンスしますよ。親戚一同が僕をじーっと見ました。あるんです、僕が初めてビッグシェフに来たという記念日なんです。これだこれだ、このローハイドに祝ってもらおう、レモンを 2,3 個投げてもらおう。僕はそのローハイドに、いや実はあの僕10年ぐらい来れなかったんですけども初めて来れたんです、とっても美味しいですよねと言おうと思っていた瞬間に、うちのおかんがステーキをぐさぐさむしゃぶりながら、記念日なんかないですよ、あるある、すごい記念日があるというのに。僕は結局あの三角の帽子をかぶれないまま、一つの夢が叶ったと同時に虚しくそのビッグシェフを去ることになりました。ビッグシェフの前にはわけのわからない中華料理屋万来というのがありました。僕はそれを見て思いました。万来め、次はお前だということでございまして、真実は落語よりきなり、ビッグシェフのお話、荒野のステーキというお話でございました。どうもありがとうございます。
というわけで荒野のステーキ聞いていただきました、
はい、はいはいはい、ようやく行けましたね。
あ、そうですね、
もうね、なんかね、行って、はいはい、家帰ってきたんですよ。その後親戚同士でなんか集まって、あのまた別の僕の友達とかも来たりとかしたけど、もう何にもしたくないですね。もう何やろ、役目を全て終えたみたいな、
まあ今回名古屋公演からポンポコさんの会までちょっと期間があったんで、はい、滞在長かったんですよね、はい、それもあったんじゃないですかね、はい、
なんかね、もう虚しいですよ、やっぱり夢が叶った後っていうのは。
ああ、行ったら行ったで虚しいですか。
いや、虚しいです。だってもうそれに行けるか行かれへんかで毎回ワクワクするっていうことの方がすごく
楽しいし、うまかったけど、あ、こんなもんかみたいなのもあった。
なんかよく言うじゃないですか、宝探しは見つかって見つからへんからはおもろいっていう、うん、見つかったら、
まあ、夢はね、実現することよりも途中の方が面白いみたいな、
ね、うん、面白いっていうね、それ大きな夢はね、ちゃんと実現しなきゃいけないですけど、うん、なんかビッグシェフぐらいなら叶わなくていいじゃないですか、
うん、これでも映画好き芸人館で喋ったのは最初なんですよね、はい、もう
結構前ですよね。
そうです、その時はだから行けないっていう話、
行けないままのトークだった。
いやもう全然、もう
一生いけないんじゃないかとか、
一生いけないんじゃないかって、それで僕はもうこれはもういける日が来たら死ぬんじゃないのかと、俺何らかの事故かなんかで、そんな話をしてたんですよ。で、はい、あのラジオの中では関根さんが、いや もしかして逆じゃないのかと、はい、ビッグシェフ側になんか事件が起こるじゃないか、
ね、逆にね僕今頃そう
なんか問題が
中毒的 な,
なんか僕が行ったことによってなんか問題が起こってるんじゃないのか
みたいな、バタフライエフェクト的なこと
で何かが来たことで、
そうそう僕が行ったことでなんか
ね、いろんな情勢がね、
うん、起こってるかもしれないですからね、
うん、まあそうですよ、だからまあ、あの時のラジオを聞いてた、ね、常連さんの方は、はい、あここで終わるなって思ってたら、
なるほど、ドキュラク、
あ、ちょっと僕そう思いましたよ、
そうですそうです、
これいけない話なんだろうと思ったのに、はい、え、行ったのっていう、
そうなんです、行ったんですよ、
だからそうなると、はい、逆に言うと別のドキュメンタリー落語の話でも、うんうん、もう一回再演した時 に、あれ続きあるんかみたいなところがあるのが、
そうですね、
まあ、浅草観音寺もねやった時はあったのに、うん、次には潰れてるみたいなね、うん、
これは多分他 の、 あの芸能とか芸術の中でも、うん、ほぼない、
あ、ないないないない、うんうん、本当だ本当だ、
うん、話自体が成長しちゃう、
そうですそうです、
ああそうかそうか、これまた新しい
魅力、監督指摘されて聞いてたんですけど、創始者、
いやいや、もう優秀な助監督ですから、
いや、だからその原さん、河原版行った時もね、
はいはいはい、はい、
あの最初3人で、そうそう、で紹介しなきゃいけない、まあ、もちろん監督ですから、はい、最初に
自分でね、
カーラバー
僕らね、あえて黙ってね、
そうそうそうそう、
3人で編集部に行って、はいはい、その編集長にね、そうそう、ドキュメンタリー落語連盟について話そうとしたと、
ちょっと僕ら愛の手を入れるぐらい
代表だからね、僕ら控えて、うん、原蔵さんがいかに喋るかを待ってたら、実にたどたどしい人が喋り始めて、
ドキュメン
タリーなんか面接に来て落ちるやつが
なんか、なんかあの卒業式であの祝辞がまとまってない人みたいな、
そうそう、
全然まとまってない、
全然まとまってない、
なんかこの人話で商売してる人なのかしらみたいな、
ね、総理
しかも上がってるしみたいな、
全くだからもうタイトル言うだけですよ、ドキュメンタリー落語ということで、この旅ドラクレンということで、はいはい、まあ、3人でねということでみたい な、
あのなんか神に書いてること言ってるだけですから、
そうそうそうそう、でその後たまりかねて若林さんがこういうことやりたいんですよ、はい、で僕もこういうことやりたいんですよって言ったら、そしたら、あっていう、なるほどってカーラバンの人も乗ってきて、うん、でそのそれで原塩さんも、はいはい、あ、そうだみたいな感じで思い出したように、
そうですよ、
こういう話があってねと、
そうです、
まさにキャンディーじゃないですけど春ですよ、
そうです
3人の日とか来ますですよ今日は
3人の日とか
来ますね、はい、本当にね、まずいですよ、
そんな原翔さんですが、ドラクレンで、三遊亭原翔ファンクラブを、やろうかと、
ね、
これはですね、なんと、
はい、
もうかつてこんなファンクラブがあっただろうかと、
はい、
なぜかというと会費なし、
なし、いやいやいや、ないです、何にもないですよ、
特典なし、
特典なし、
いやいや意味が分からない、
登録するだけって、いや、でもなんか情報をね、はい、もう送ったりとか、
ああ、なるほど、メールが来る、
そう
ないですよ、
でもなんかまあ、ね、ちょっとあの後まあ春田さんと話したと思ったんですけど、まあ年会費とかね、継続的に取るのはないけど、
はいはい、
こう会員証みたいなのが欲しかったら、なんか100円とか200円とかで作ったりするのあってもいいかなと思う、
いいですね、
じゃあまあ確かに会員証があったら、ちょっと割引になる、
そうあ、それはいいですね、
まあね、あの当日料金が前売り料金になる、
はい、
まあでも、まあ、そういうのが嬉しいじゃないですか、
はい、
でもなんかその常にね月3000とか年3000とかよりは、で義務も発生するじゃないですか、そういうことやめようと、俺は好きだぞと、応援するぞっていうねことで、そのファンクラブ的なファンクラブ会員も連盟の一人一員であるという ね、
は
い、国でやったらどうかなと思ってますよ、
う
ん、どうでしょうこれ、
そうですよ、
支えないと倒れそうですから、今日のね、カーラバンでの話じゃないです
か今現在、いや倒れそうですからね、
であとは会員カード持ってたら、はい、あのいつもあの終わった後にみんなで喋ってる時に、
はい、
実名で結構裏話とかするじゃないですか、だからそういうのの裏話みたいのを、まあ、あのなんか音源とかであれば、そういうのを、まあ、これあの公には公開できないけど、みたいな感じで、YouTube に限定公開って、URL さえ知ってれば見れるってやつがありますから、それで URL を教えてあげるとか、
危険だ、怖い匂いがするぞ、それはちょっと、かなりね、お茶会かなり危険な話ですよね、
そうなんですよね、
まあでもなんか、そんなこともできるので、ちょっとなんかそれはやってみてもいいかなと思
うんですよね、お得空間満載です。
まあその辺だから
会員、まあ、ちょっとお前らやってねっていうそうちょっとね、まあ、目で訴えてました
よ
ね、
お得感満載です、はい、
まあ、だから、まあ、
誰にお得かな
まあ、なんか会員というのの、はい、はあのファンクラブは作るけど、はい、特典は随時考えますと。
考えます。
そうそうそうそう、はい、なんかすごいなんかこう会費を作りますとかね、はい、大げなできないことは言いませんと。
ないです。
でも応援してると、うん、みんなで仲良くやってこようということでね。
もう全然もうクラウドファンとかとかしませんから。そんな
出た、クラウドファンディング
最近よくやってる。
出た、
言葉をちゃんと言えないクラウドおじさんみたいな、ね、
クラウドファンディング、
クラウドファンディング、
商店の菊丸師匠じゃないな、菊丸師匠じゃないな、菊丸師匠じゃないな、
カタカナが長すぎて言われへんかった。最近多いですからね、やってる人もね。
クラウドファンディングしたらあなたは全部アコムに返すでしょ。
はい、うん、アコムファンディングと
か。アコムファンディングね、
アコムファンディングになっちゃいますから、
はい、そうです。
まあね、そういうことで、まあまあそのそういう成長していく、まあ、落語みたいな形を
素晴らしい、
まあ、あの楽しんでいただきたいっていうことと、うん、
まあね、あなたも今からあなたも一員になります、
ね、あなたが種を提供してくれればこちらで育てますということで、うん、参加して
宗教臭かったですね、今ちょっとね。
いやいやいや、宗教臭いって言ったから宗教臭くなった。
言ったからそうなるという。
言ったからそうですね。
まあ、前回の、ね、配信でも言いましたが、はい、5月21日には、はい、ドラクレン旗揚げ公演もありました。
はい、稲荷町うららか亭、2時からの公演。
はい、まだちょっと先ですけれども、こちらもね、うん、皆さん集ってください、
うん、
まあ。そのぐらいからファンクラブ募集したいですね。
え、
はい、ドラクレン会場から、
はい、
まずは一度見ることから、
一度見ること、
よろしくお願いします。
はい、
一度全額返すことから
私がね、はい、前にしか進んでおりません、
はい、
ということでございまして、ドラクレンよろしくお願いいたします。